こんばんは、佐々木です。
こんばんは、宮本です。
メディアヌップは民族学や歴史を取り扱うポッドキャストです。
おー、もう決まってきましたね定まってきた
前は民族学って言ったんですけど、
はいはい、
民族学だけじゃないな、結局歴史だなと思ってきてですね。
あー、確かにそうですね。
で、今回の今収録してるのは歴史といえば京都、あの京都に、うん、あの出張に来てるんですけど、
はいはい、
その出張ついでにですね、宮本さんが最近ご就寝のアテルイとモレの日を清水寺まで、うん、あの昨日見に行って、
いやー、すごい行ってましたね。
そう、それでね、やっぱりね、行くと感じるとこがあるね。
あ、僕本当にもう全然修学旅行以来行けてないので、高校生の時の、なのであんまり分かってないんですけどね。やっぱ違うん、はい。
あれ、その宮本さんってあの奥様のご実家にいる時に京都にいるじゃないですか。実家には行ってるんです
けど、うん、はい、あ、そうか、石碑の前とかじゃなくて京都自体から感じるってことですね。
あ、石碑の前からも感じるし、あの京都からも感じるし、
はい、あ、はいはい、
まずね、
はい、
遠いよね京都
あのさ、そうっすよね、確かに。
あのさ、どうやってさ、
はい、
岩手のさ、まあ、当時で言うと水沢、
うん、
あの日高みの国って言われたあの岩手のね、はいはいはい、県南のところから京都までどうやって連れてったんだろうと思うぐらいさめちゃめちゃ遠いじゃんの。
そうっすね、確かに。どうやって来てたんだろう、みんな馬に乗って来てたのかな。
太平洋から船を使ったらしいんですけど、
はい、
それを使ったとてですよ、すごい時間っていうか日数かけて、あの、ね、連れてったと思うんですけど、
はいはい、でね、
でその場所まで行ってみたらさ、それを感じるわけじゃないですか。
うん、
あ、そうすると坂上田村麻呂がアテルイの、はい、あの命を助けてくれっていうふうに懇願したっていう言い伝えがあるじゃないですか。
はい、
でもそれが聞き入れられずに処刑されたってことだと思うんですけど、
うん、
多分ね、移動してる間に仲良くなったんだろうなと思うぐらいの距離だね
こいつ、そうっすよね、もう本当に旅を一緒にしてるぐらいな感じですもんね、
うん、アテルイもモレもいいやつだなみたいな
確かに十分な時間がありますね。
そう、友情芽生えるのにね、十分な距離と時間があるなと思ってもうそれをね、監督いたしましたねメディアヌップ。
いやー、そうっすよね、確かにその辺もちゃんと、やっぱ坂の上田村麻呂は勉強しないといけないなと思って、なんかこの間岩波書店で出してる、なんか日本歴史っていう本があって、なんかそれが古代のやつをまず、
分厚いっていうかでかいね、それ。
でかいんすよね、本当に。なんか多分でもこれ古代、原始古代1って、原始古代は5まで、うん、あ、古代が5まで続いていくんですけど、うん、そうですね、やっぱり朝廷側の歴史っていうか、そっち側も知らないとなと思って勉強しないとと思ってました、歴史
ね。でさ、あとさ、感じたこととしてはさ、
はい、
なんで清水寺なんていう、世界遺産のもう京都の中でも、うんうん、めちゃくちゃ人のいる観光地の超、
はい、
超一等地だよね、あの清水の舞台の真下正面みたいなところに碑があるのかと思ったら、
はい、
まあもちろんその清水寺のこう協力があってってことをこう、
うん、
石碑には刻まれてるんだけど、
はい、
もうあの水沢氏のそのアテルイを盛り立てたいっていう人たちの強い思いがあの場所全体から漂ってて、
ね、いや、そうなんだ。
なんでかっていうとね、あの石碑自体は写真でも見たことあって、はい、まあ、あの書いてある通りなんだけど、はい、その両脇に水沢氏有志の会が植えた桜とか、
へ、
記念植樹みたいなのがなんかいっぱい植わってて、
はいはい、
とにかくそのアテルイを検証する会だよね。
そうですね、アテルイを検証する
会、その会の人たちのこう溢れる思いがあの空間を作ってて
そうっすよね、やっぱり話聞いててもすごいなんかもう熱意があるなっていう感じはすごくします。
すごい観光客いっぱいいたんだけど、あのほとんどの人がこう通り過ぎていくんだけど、
はいはい、
多分あれね、中学校の歴史の先生か何かがその生徒さん連れてその石碑の前に立ち止まって、 でなんか説明を始めたんだよね。
はいはい。
で俺も興味持ってどういう話し方するのかなと思って、
いや確かに気になる、
聞いてみたら、あの要は岩手のね生徒さんとかじゃないんだよね。
うん、
まあ、どっか別の地域の中学校のその歴史の先生だと思うんだけど、
はい、
そのこの国に、あのその日本列島にもう一つ別の国があったっていう、なんかそういう切り口、自明のことっていうか当たり前のことなんだけども、
はい、
直近一番最後に滅びた国じゃないですか。
そうですね。
熊里とか隼人とかには出雲の方にもそういういろんな国あったんだけど、一番最後に滅びた国として分かりやすいじゃない、
うん、
分かりやすいし、その象徴的な人物もはっきり実在が確認できる人としているんで、
はい、
そのなんていうの、多様性多民族国家みたいな国っていうか、日本列島にもう一つ別の国があったっていうことをなんか生徒さんに伝えるきっかけでなんか喋って
た。あーなるほどなるほど、うん、そうか、こういう人が、まあこういう場所があってこういう人がいましたみたいなことで喋ってるってことですね。そうっすよね。確かにこの場所もでもその選んでよかったそうなんですよ。アテレを検証する会の方が清水寺にお願いしたら置いて、あの石をぜひ建てましょうっていうことになって、で場所はどこにしますかっていうところから会話が始まったらしくて、
どこでも選べた
そ, そうなんです。なのでこうみんなで相談してっていうか、その清水寺の方とそのアテレを検証する会の方たちとかでこう選んだ場所がこの本当にこの真下の場所というか、
へ
だって聞きましたね。すごい綺麗ですね。なんか写真送ってもらってみたんですけど、うん、やっぱり桜もすごい綺麗で、今なんかすごいちょうど良さそうな季節ですね。
なんか、うん、桜の一番いいシーズン1週間ないぐらいのピークの時にたまたま当たっちゃって、
はいはい。
でもね、なんか平日月曜日だったんだけど、月曜日の昼間に、はい、そこを歩いてる日本人、俺と修学旅行の中学生と歴史の先生しかいなかったあともう 95% は外国籍の方々で、
へ、うん、不思議な。確かにすごい行きたいです。見に行きたい。
最近はいつもあのオープニングトークでアテルイの近況について話すような
です、ね、
アテルイの近況話す感じになってますけども、
歴史の話を。
でね、今回はあのテーマとしてはですね、
はい、
前回宮本さんが話を切り出してくれた編集論みたいな、
編集論、はい、
で俺それに食いつきまして、なぜなら宮本さん、はい、肩書きが編集者の宮本ですってこう言ってるんで、
はい
はい、あそうだな、宮本さんのその実存に関わるタイトルだなと思って
そうなんです、そうなんです。なのでなんかこの間その文章にまつわる、まあ、編集とか構成みたいな部分でちょっとこうお話を一緒にしましたけど、うん、なんかまあそれ含めてこう編集ってすごいこうなんだろう、講義的な意味でもこう使ってる方がいらっしゃるなと思っていて、なんかこう最初考え始めたのは、あの僕個人事業主になって多分5年目とかになるんですけど、
うん、
最初こう名刺を作るときに肩書きをなんてしたらいいかみたいなのをすごく迷って、で自分が何の仕事をしてるのかみたいなことを名乗るときに、なんかライターとか編集者って言ってしまうと、うん、なんか、まあ、それをする人みたいな感じもするけど、なんかそれだけじゃないことにも興味持ちそうだなと思って、企画編集執筆っていう、うん、なんかこうこういうことをやりますっていうのを並べたんですよね。なんていうか、何々者とか何々する人みたいな意味じゃなくて、もうポンポンポンって3つ自分のやりそうなことを並べて、あの個人事業主としてスタートしたんですけど、まあ、今度はその法人化みたいなのも考えていく中で、なんか改めてその自分が何をする人なのかとか 何の会社なのかみたいなことをこうふと考えてた時に、
うんうん、
まあ、編集って言葉はなんすごく思い入れがあって大事にしたいなと思っているのと、まあ、企画っていうのもなんかこう合ってるなと思ってたんですけど、なんかそもそも企画と編集って分けてるけど何が違うんだろうみたいなこととかを、はあ、あの最近すごく考えていて、
うん、
なのででもそう考え、まあそもそも編集ってなんだみたいな のもすごく考えたりもするんですけど、なんかそのあたりをこう佐々木留さんにも聞いてみたいっていうか、なんか僕的には結構佐々木留さんも編集者的なイメージがあるんですよね、勝手に。はい、なんか僕が編集って言葉を使う時のこう役割っていうか、なんか働きみたいなのを佐々木留さんもしているような気がしていて、なんか編集って何だと思いますかっていうのをすごい聞いてみたいなと思ってました。
それが前回あの言いかけたやつですよね。
あ、そうですそうです、はい、最後に言ったのがそれなんです。
そう言われてあの後考えたんですけど、
はい、
僕が編集者って名乗ってたっていうか事実編集者だったのキャリアの最初の2年間ぐらいなんで、
うん、
もう20年ぐらい前なんですよね。
はいはいはい、
だからもう僕全然編集者じゃないと思ってたし、宮本さんの方が編集者歴としてはもう長いんだと思うんで、まあ、そういう狭い意味では僕も編集者ではないと思うんですけど、まあ、おそらく宮本さんが今言ってるのは、うん、そういう職業として肩書きとしてじゃなくてやってることとして編集者みたいなことしてるんじゃないですかみたいなこと
ですよね。あ、そうですそうです、はい、
確かにそう言われてみれば最近どんどん編集者になってってます、むしろ逆に言えば
はいはい、
編集者辞めて時間が経てば経つほどどんどん編集者になってってますね今ね。
間が空いてくれば空いてくるほど編集者になってる。
だって去年作ったほどぼら稲荷神社の寄付金集めのパンフレットとかも、
はい、
あれはもう完全に編集者としての仕事ですよね。
そうですよね、確かに確かに。
そう言われてみるとなんかああいうの作ろうって企画をして写真と文章を集めて、まあ編集者ですよね
確かに。まあだからそういう意味で言うと、うん、なんていうかこう様相、そうっすよね、ある様相を含めて、まあ、それらをどうするかみたいなことを考えて何か形にするっていうか、その編集の定義、あとでもその僕が迷ったところで、その企画はなんかどちらかというとこう何もないところから、
うん、
何かを生み出すとか考えたりする仕事なのかなと思ったんですけど、でも僕が企画をするときってなんていうかこう受注仕事的なものが多いので、うん、なんていうかこういう課題があるからそういうのを例えば解決できるようなイベントをやってほしいっていうのがこう例えば自治体とかから出てきて、それをじゃあ解決するための何かを作りましょうとか何かをやりましょうみたいな提案をしたりするんですけど、うん、そう考えるとゼロからじゃないなとか、だから何が違うんだって、僕が自分で使っててあれなんですけど。
いやでもなんか編集者とは何かっていうか、編集者の教科書みたいな本ってなんか世の中に山ほどあるじゃないですか。
はい、
だからそれは山ほどあるってことは、決定版が1個じゃなくて山ほどあるってことは、
あ、
バラバラだから山ほどあるんでしょうね。
例えばそうっすよね、
エンジニアとは何かなんていう本ってないか、はい、あっても1冊じゃない多分。
はいはい、そっか、そうっすね、
ソフトウェアエンジニアってはっきりしてるからね。
うん、
でもなんか不思議ですよね、俺それで思って。例えばよくね、クシーさんとかよくエンジニアのイベントとかやってますけど、
はい、
なんかエンジニアのイベントって成立しますよね。
おお、はいはい、
でも編集者のイベントってなくないですかなんかみんなが思ってる編集者がバラバラで、
確かに
俺はこう思う、あいつは違うみたいな、なんか割と一匹狼感があったり、あとはその編集の技術に関してもなんか共通のこうだよねみたいなものがなんかありそうでないから、
うん、
集まって勉強会するとか集まって報告会するみたいなことが発生しないですよね、
は
い、
そうっすね、確かに。
まあ、今ちょっと比較のためにエンジニアっていうあれを引っ張り出したんですけど、
はい、
極めて曖昧ですよね、編集者
編集やっぱ曖昧ですよね、確かに。でも本当にまさに編集とは何かって本も僕も持ってるし。
あ、誰のやつですか？
ですね、これは誰のやつなんだろう、編集とは何か、奥野さん、ほぼ日会と新聞の何かっていうタイトルの、
はい、それ読んだそれ読みました、
そうっすよね、はい。とか最初僕が意識したのはなんか 藤本さんっていう編集者の方の本で、うん、魔法をかける編集っていう本があって、
うん、
秋田で秋田県が発行してるのんびりっていうフリーペーパーの編集とかもやられてた方で、
うん、
はい、その方が出した魔法をかける編集っていう本を多分僕は編集者じゃない時に読んだりしてたんですよね。なんかすごい多分こう地域とか、まあ、ソーシャルな感じに近いお仕事とかもすごくされてる方で、まあ、その方は、まあ、なんか編集とは理想とするビジョンを多様なメディアを活用して実現させようとするための手段ですって書いてますね、
うん、
まあでもメディアといっても紙とかウェブとかテレビだけじゃなくて、うん、物とか店、街、人もメディアの一つみたいなことを書いて、
うん、
いらっしゃいましたね。
まあでもそうなんでしょうね。そうなんでしょうね。いや僕もそう言われればそう思いますよね。
はいはいはい。だからなんかすごい編集って確かにやっぱ人によって全然まあそうっすよね。編集論がやっぱりあるんですね。
なんかあの他の僕が知りよく知ってる他の言葉で。説明するとあのプロダクトマネージャーっていう言葉があってあの、
はい、
プロダクトはあの製品だからその製品が自動車の場合もあればヘアドライヤーの場合もあればスマートフォンアプリの場合もあっていろいろあるんだけど、
うん、
このプロダクトマネージャーってあの製品 の企画とか製造とか流通とか販売とかなんかそういうのにこう全工程に責任を持ってこ うまく成功する商品としてこう責任を持つみたいなことなんだけど、
はい、
なので作り始めの時は企画とか製造に責任を持っててとか関わって、
うん、
だんだんそれをこうマーケティング流通販売するみたいなとこ製品が出来上がってくればそういうとこもやり始めるみたいなことで、
はいはい、
プロダクトマネージャーって言うんですけどあの編集者ってなんかメディアあの、
うん、
パブリケーションその出版物に関するプロダクトマネージャーだと思うんだよね、
はい、
それが新聞の場合もあれば雑誌の場合もあれば、
はい、
それこそポッドキャストだってメディアだから、
うん、そっかそうっすね。
企画して素材を集めて撮影収録したり編集したり、
うん、
で最後それを流通配信するところまでやるっていうことだと思うんで、
はい、
うん、別な言葉を使えばパブリケーション出版物のプロダクトマネージャーだと思うんですけどね。
はいはいはいはい、なるほど、そうですよね。だからすごい僕もなんかこうそのプロジェクトごととかなんかこう制作物ごとには編集者っていう言葉がすごくしっくりするタイミングもあってなんかそういう時は違和感なく編集者って言えるんですけど、
うん、
自分の自己紹介をする時に編集者ですって言うとなんか甘いって言われそうっていうか何て言うかお前なんか編集者じゃないってあの誰かに言われたことがあるわけじゃないんですけどなんかすごいそう言われそうなこうイメージがあるっていうか
それはね分かるっていうかね昔はもっとそうだったよ。例えば
そうなんですね、はい、
編集者って言った瞬間にみんなおのずと紙の編集者のことを思い浮かべる、雑誌とか書籍とか、
はいはい、
うん、でなぜならそれが製品としてすごく売れていた時代があって、
はい、
でなおかつそのメディア時代でその編集とは何かっていうことができるじゃないですか、
うん、そうですね、
つまり編集者とは何か編集論みたいな本が山ほどあるのは、
うん、
その論を書く紙自体を彼らが作ってるから
そっかそっか、
はいはい、自分が言いたいこととそれ言いたいことを載せるものが一体化してるからますますその発言力が強まるみたいなものが
はい、はい、
あるんですよね。だから僕キャリアの序盤で編集者やったっていうのも紙の編集は経験したことがなくてウェブ媒体の編集者だったんですよね、
うん、
で共通する技術はあれどもやっぱりお金を生み出してるのは紙の方で、
はい、
キャリアが長いのも紙の方で、
うん、
でそうすると当然実力的にもキャリア的にも発言力が高いみたいな、
はいはい、
ウェブの編集者はまるで編集者と名乗れないみたいな雰囲気があるわけですけど、
はい、
今
は
それから20年ぐらい経ってみて、
うん、
雑誌の売れ行きとウェブの読まれっぷりを比較したときになんか いやウェーブ全然舐めたものじゃない規模になってるのは、まあ、うん、もう何年も十何年も前からそうだと思うんで今更言う必要ないと思うんですけど、
は
い、
うん、
そういう風になった時にインスタグラムとか TikTok の編集がうまいとか、
うん、
YouTube とかあのウェブで読まれる文章の編集がうまいことって卑下するものじゃないものにとっくになってるじゃない、
じゃ
ない、だからなんか本来編集者って言った時には紙とかは特に関係ないはずなんだけど、あの、うん、いろんなことのはずだけど、昔はもっとそれが強くてとても言い出せなかったですよ、はい、編集者
いやそれをすごいなんか勝手に僕もすごい感じてますね、
うん、
確かに、はい、急に編集者って名乗れないとか、なんか自信がなくなる、なんか誰に対して後ろめたさを感じてるのかが全然わかんないんですけど、
うん、
なんか編集者ではないですというか、はい、みたいな気分になっちゃいますね、確かに、うん、だからその名残を僕もこう感じてるんでしょうね、雰囲気として
名残
伝わってきて
名残、そうね、
はい、
名残みたいな
伝わってきてる感じはすごくしますね。
まあでもね、あの現にそういうので積み重ねたなんか知見とかなんとかはあるんだと思うんですけど、
はい、
でもなんかね今にして思えばその出版物、紙の出版物以外の編集っていうもの、あのメディアっていうものにあんま触れてない時は、
うん、
その知識とか技術がもうちょっと絶対だなと僕も思ってた時があったですけど、あ、そうでもないんだなと思ったやっぱり一番のあれはウェブってあの作った瞬間にもう世の中に出るから、出るじゃないですか、
はい、
でそれであの検索エンジンから人が来るとか、
うん、
SNS で話題になって人が来るみたいなこと、つまりどれぐらい読まれるか、どういうふうに届けるかみたいなことっていうのが、
うん、
その作って出した瞬間にもういきなり問われますよね、
はい、
でも紙の出版物の場合って大きな出版社になればなるほど編集して作った後にそれをこう書店に流通させる人とか、
うん、
書店に営業するとかコンビニに雑誌を並べてもらうために営業する人とかなんか別のセクションだったりするから、
はい、
編集者ってなんかちょっとアーティストになりやすいというか、
あ、
どんぐらい読まれるかどんぐらい流通するかってことに当然ながら責任あるはずなんだけど、
はい、
それはなんか編集長の仕事で、
うん、
特集を担当してる編集者の仕事はなんかクールな、なんて言うんだろう、いいものを作ればいいみたいなところでとどまることが多いっていうか、
はいはい、
でもウェブの編集者だとそんな規模じゃないし、編集長と編集者が複数人いる体制とかでもなく、うん、全部自分でやって最後どうやって話題になるか、どうやって人が来る目的としてる人に届けるようになるかみたいなところまで責任持ってるから、結構流通まで全部責任取るんですよね、
はい、
責任取るというか、まあ、責任取ることを想定してそれをイメージした企画を立てるとか、それをイメージした編集をするみたいなことをする、
そうですね、
うん、だからなんかこういい写真をディレクションするとか尖った企画を立てるみたいな、そういうスキルばっかりがすごいもんだって僕若い頃思ったけど、うん、
あ、
一方で流通させる技術とか持たなかったりするんだよね、うん、そういう偏りがあるっていうか、あ、だから自分がやってること、はい、あとディレクションもできないかもしれないし尖った企画も立てないかもしれないけど、でも少なくとも最後末端の読者っていうかエンドユーザーに届けるためのことは知ってるなとかね、なんかそういうことは思いましたね、
はいはいはいはい、確かにそうですね、そういう意味で考えていくと確かにその通りかもしれないですね、なんかその雑誌の前、僕あの1970年代80年代というかこうそれぐらいの東京に憧れてた時期にその当時の雑誌とかをすごい読んでたりとか、当時のこう本の読んだりとかっていうのをすごくしてましたけど、なんかその時ってやっぱりこう編集者ってすごいなんかこう確かに一人のアーティスト的な感じというか、有名著名人みたいなイメージをすごい受けましたね、編集者の方たちから。
なんか華やかだよね。
はい、華やかなイメージがすごくあったので、なんかまたこう違う感じの雰囲気があったのかなと思いますね。だからそういう意味ではこう僕が、まあ、編集者ってもちろんこう言うタイミングはあるんだけど、何なんだろうってなりますね。 最近むしろでも佐々木流さんは何て言ってますか、自分のその職名肩書き。
僕あの1年ぐらい放浪しまして、
はい
放浪っていうのはね、会社っていうか会社への所属、会社とか社名で言わなくなったのが去年だったんですけど、
はい、
その時はね作ってるものを言ったんですよ。
あ、
例えば NFT 作ってるとか、リンゴを作ってるとか、
うん、
組織デザインをしてるとか、
はい、
なんかそうやってることを言ってたんですけど、やってることが増えてきたらなんかすごい長いプロフィールになっちゃって
そうです、
つまり宮本さんが企画編集執筆って3つ並べたのに対して、僕はリンゴ、はい、NFT 組織プラットフォームとかなんとかなんだこいつみたいな
本当
になってきて、で、はい、今すごい一周して、あ、最近使ってるのが起業家作家って言ってるんですよ。でこれなんでかっていうと、この間 の、はい、あの遠野での文化センターでの講演の時に、
はい、
なんて言うんだろうな、作ってるもの羅列されても耳で聞く講演の途中に絶対頭に入ってこないと思ったから、
あ、そうですね、
なんかないかなと思って起業家作家って言ったら、
あ、
作家作家かよみたいな、恥ずかしいなみたいなそんな大層なもんじゃないだろうと思ったんですけど、
はい、
開き直って考えてみたら、まあ例えば作家ってさ、なんか例えばリンゴ作家、リンゴ作家プロジェクト作家、サービス作家、あるいは小説作家、何々作家、うん、あの何でもいいじゃない、作家ってあの陶器器作る人でも何でも、
うん、
ね、カードゲームのルールを作る作家もいるし、
はい、
だからそのあれこれやっちゃってますけども、作ってるものに対しては作家と堂々と言い、
うん、
一応それをちゃんとビジネスにしようともしているので起業家って言って、
あ、なるほど、
起業家作家
すごいっすね。確かに起業家と作家って面白いっすね。
世の中に、いや、いると思いますよ、たくさん結構いるんですけど、あのそういうことにしました。なので1年経って放浪した挙句にすごくシンプルな5文字中黒入れたら6文字、
うん、いやー、そうっすよね、いいですね。でも確かにリンゴ作家とかすごい可愛い感じもしますしね、そういう意味ですごい、まあ、編集についてもちょっとこうなんとか考えながら、なんか僕、うん、が何をするのかみたいなの、そうなんですよね、その長くなるとよくわからないっていうので終わってしまうので、なんとか、はい、変えられたらなと思いますね。
でもその編集する媒体はなんか何なんですか、なんかそれは絞れるんじゃないですか、例えば。
そうですね、確かに僕が編集する場合って、まあもちろん紙物の時もあるけど、ウェブサイトに、あ、ウェブ上に載る記事もあるし、まあポッドキャストもそうですよね、
うん、
確かにそれぐらいか。動画とかはないですもんね。
うん
うん、
むしろそっちを並列した方がいいんじゃないの、紙、ウェブ、
あ、
ポッドキャストみたいな
確かに確かに確かに、そんなに多くならないですね、うん、僕その確かにスキルさんが多くなった時みたいに、うん、あ、紙、ウェブ、ポッドキャストもいいですね、面白い、いい字面な感じがしますね。そうなんですよ、本当にもう直近名刺がもうなくなってきたので、
うん、
ああ、ちょうど買えない、まあその法人も作ったタイミングで、ああ買えられるなと思ってたので、
あれ、
ウェブポッドキャストいいですね。
法人、あれ、法人名どうなりました？
法人名もまだ決まってないんですよね。
まだ決まってない。
やっぱ、はい、サニーはもうちょっとしがみついてるけど諦めかけていて、
うんうん、
そうなんです。なので何がいいかなって、でもそのあんまり意味のない、でも思い入れを持ってるというか字面として好きな名前にできたらなと思ってて。そうなんです、この間もそうですね、適当にいろいろ考えてたけど、あの、まあその、なんと何々しはるしはるしはるとかっていう言葉もいいなって
あ、京都の言葉
言ってました。あ、京都の言葉ですね。あの、うん、京都の言葉っていうか丁寧語なのかな、関西弁の、
うん、
でも受け身っぽい感じもしますよね。
え、何々しはるしはるってちょっと待って、はい、どういう意味だ、どういう意味だろうどういう時に使う。
はいはい、でも妻は京都出身なんですけど、妻はすごい頻繁に使ってる方らしくて、
うん、
例えばでもその息子とかで息子の様子を例えば僕が聞かれるときに寝はっ、なんか菊之助寝はったとかうんちしはったとか、あの聞かれたりしますね、はいはいはいはい、でも多分それは別にこう子供に対してっていうことじゃなくて、なんていうかこう結構丁寧語で帰らはったとか、なんかそういうこうなんだろうななんかそういう感じですね。
丁寧に寝はるってさ、はい、岩手でも言うよね。
寝はるって言いますよ。でも、ま、全然違う意味ですよね、うん、多分寝はるってどういう意味なんだろう。
いや多分ね、いや元は同じ言葉だと思うわそれ。
あ本当ですか、
うん、うんうん、なるほどね。しはる
しはるとか
してらっしゃるほどではないけど丁寧
な。あでもなんかそんな感じ、うん、はい。でもしてらっしゃるとかなんかそんな感じですね。そんな感じな気がします。ちょっと曖昧すぎて怒られるかもしれないけど。
何々されてるとかにも近い。
ああそうですね、そうですね、それにも近い。
寝られてますよ、今おしっこされてますよとか、なんかそういうことです、
ね、そうですそうです、はい。
でもちょっと待って、それが法人名ってことは何しはるって宮本さんが編集されてますよってこと
されてますよもう意味は分かんないんですけど
ポッドキャストやられてますよみたいな
確かにむしろこう尊敬してくれっていうか丁寧に扱ってくれっていう意味合いなのかな。そうなんですよね。
それを提供するっていうことになるとどうなる。
そうですね、はい、そうなんですよ。僕はそれを提供するっていう、まあ、むしろ低姿勢に期待なんだろうな。ちょっと意味まではまだ考えられてないですけどキーワードとして良さそうだったっていう。
編集しはる。
なんか自分で自分に使う言葉じゃないはずです、ね、
確かにね、確かにね、はい、しかもそれバカにされてる感じするよね。あの人編集しはる、ね、
しはる確かにバカにされてる感じがします、ね、
バカにされてる感じするねあとなんかあの電話を来た時に、
はい、
社名と自分の名前をつなげて言った時に、
ああ
面白いみたいな。
はいはい、
だから
そうですね、
アテルイとモレと宮本ですとか
だからその場合は複数になってる
その場合はは
いはい、
株式会社アテルイとモレなんだけど。
ああそうですね、うん、確かにアテルイとモレの宮本ですって。
そうですな、
はいはい、
とかね。
そうっすよね、確かに。今本当になんか僕あの勝手にその肩書きで迷ってるだけなのに、うん、なんかその前も話したかもしれないんですけど、なんかこう岩手だとやっぱりこうライターをされてる方ってこうそんなに数として多くないので、うん、あんまりこう理解されづらいなっていうのもあって、なんかフリーランスと、フリーランスのライターですとかっていうとフリーのライターさんでフリーライターとかって言われたりもして、でも多分こうなんだろうな、発音としては多分フリーターとかとフリーライターとかはほぼ一個ニアリーゴールっていうかなんかこう受けられてる印象としてはまあそういう感じもあって、う
ん、
まあ、別にそれ嫌
だったわけじゃないです。プラプラやってんのねみたいな。
そうそうそうです、なんかそういうなんか要はそういうイメージをされるんですよね。別にこうフリーターが悪いとは別にそんなに僕も何かあるわけじゃないですけど、なんかこう、うん、あ、なんかこの人は特に何かしてるわけじゃなくてなんかこう家でなんか自由気ままに何かやってるんだろうなみたいな、こうああみたいな感じにこう
確かに
置かれるのをすごい感じるんですよね。だから僕こうあんまりフリーランスの宮本ですとか、あとこう企画編集執筆の宮本ですって最近こう電話でなかなか言えないっていうか、岩手の仕事の時電話してる時なんか本当に宮本ですってしか言わないんですよね。基本声で分かってくれみたいな感じっていうか。
確かに、ね、実家で働いてるフリーライターの宮本くんとか、まあ、
そうなんですよ。
なんかまずいよ、信用が、
なんか信頼感なさそうっすよね本当に仕事任せていいのかみたいな感じも思われそうだなと。
じゃあやっぱり迫力ある社名が必要だね、どこどこ。
迫力ある社名、そうですね、それはすごい。そういう意味でもやっぱりな、アテルイもすごい手がかりの一つではありますけどね。社名はでも本当にもうあと1ヶ月ぐらいでは多分決まるはずなので、ちょっともう一回ちゃんと考えて、はい、発表
させてください。大墓の君のは大墓の君の宮本ですみたいな。
宮本です すごい。
株式会社大墓の君の。
大墓の君の。確かに。宇治かばねを会社名にするってい
う。
うん。歴史大好きだな。
いや、でもなんかね、歴史、歴史、いいと思うんだよね、俺。なんて言うんだろう、
ね、はい。
いや、歴史はさ、なんて言うんだろうな。僕も最近よく言ってますけど、歴史が歴史であるためには常に想像が必要であるみたいな言葉をよく引用して使ってますけど、
うんうんうん、
すごくこう想像の余地があるし、
うん、
しかもね、その年の若い老いてるみたいな、その年齢を超える力があったり、
うん、
あと地域を超える力があるっていうか、
そうですね、
すごく経験の浅いものとか、いや僕だってあのそういう意味では経験の浅い人ですけども、なんかそういう人をなんか深い世界にこう連れてってくれるっていうか、歴史が、
うんうんうん、そうですね、うん、なんかそれはすごく本当に感じますね。なんか楽しみっていうかもうこれ確かにまた全然違う話になってくる。だから本当に当てるいのこともすごい気になってるっていうか、
うん、
そうですね、やっぱりあのこう植民地的な歴史みたいなところもすごく気になってるんですけど、なんていうかその、うん、なんでこう王様っていうか、なんでリーダーになるか、なんでそのリーダーとされるかみたいなことはすごく今気になってるところで、
うん、
なんかこう本当にこう優れた人物がこうリーダーとしてされていたのか、もしくはこうなんていうかその象徴的な人がリーダーなのであってわからないですけど、例えばアテルイとモレで言ったら急にモレって出てきますけど、
うん、
もしかしたらそのモレがなんていうんですかね、すごいむしろこういろいろ全て策略的なことを考えていた人で、うん、最後の最後に出てくるけど、すごいアテルイは実はこう崇められていただけだったみたいなこととかももしかしたらあるのかなとなんとなく思っていたりまして、なんて言うんだろうななんかこうな何をもって王様なのかみたいなこともすごい調べてくるともっと面白いんだろうなと思ったりもしていて、
なんか いくつか考えられそうだけど、なんかあの体が大きいとか声がでかいみたいな
のが、そうそうそう、はいはい、それはすごいありそう、はい、
フィジカルな理由なのか、あるいはね、うん、有名な戦国武将にもそういう身体的に恵まれなかった人とか、あの背が小さいので有名な、ね、戦国武将とかいっぱいいますけど、うん、もし本当そういうんじゃなくて、はい、生まれっていうか、うん、
あそうっすね、
家っていうかね、
はいはい、
そういうものなのかもしれないし、
そうなんですよ、ね、なんか勝手にこんなにこう思い入れを持って勉強してるとこういい人なイメージになっていっちゃうんですけど、うん、そうなんですよ、すごい嫌なやつだったのかもなとか、
うん、
まあなんかそういうのもすごいまあいろいろ知りつつ、でもなんか本当にこうまあ基本的にはやっぱり面白いなと思ってるのも本当に佐々木さんが言ってたように、なんかこうそれを通して見えてくるものとか、こう自分の感覚が変わってより楽しみ、なんかこの場所を楽しめたり様子を楽しめるみたいなのがやっぱり歴史はすごいいいですよね。
いやいいよね、最近というかあの闘争のフリーレンが漫画もアニメも流行ってるから、
はいはいはい、
長命種、例えば500年とか1000年生きる生命体のことを最近みんなよく考えてるんじゃないかと思うんだけど、うん、
はいはい確かにでも佐々木さんも見てるんですね、闘争のフリーレン。
うん、あとね漫画は読んでなくてあのアニメだけ、
はいはい、アニメ、あそう、僕は漫画をそう読んでて
途中までなんですけど、あのアニメっていうかあの漫画か、あの原作含めあのいいところいっぱいあると思うんですけど、
はい、
やっぱりこうみんながあれ漫画説明するのがロールプレイングゲームのクリアし終わった後の世界っていうのが面白いんだよみたいな、まあそういう説明する人はあると思う、まあそういう説明がよくされると思うんですけど、でもみんなが多分本当に面白いと思ってるのはこう1000年とか生きる人間の価値観、
うん、
人間というか、うん、生命体で、それよりも短い生を受けた生命体のそのギャップを多分あの、
うん、
なんていうかな、ギャグにもなるし、
はい、
でも本質的な問いにもなってるみたいな、 あの辺をみんな楽しんでるんだと思うんですけど、
はいはいはい、
だから歴史とか民族学とかなんかあのやってても、例えばその500年前の人こうしてたとか1000年前の人こうしてたみたいなのは分かることあるんですけど、うん、その人たちがどう感じてたかって結構分かんない ですよ
ね。はい、そうですね。
そのね、で分かんないのを想像するのが上手い人たちがいて、
うん、
折口忍とかで中澤慎一はそういうのをね想像するのが上手いんですよね。
へえ。
上手いんですよ。でいやそんなの、はい、で時にそこまで言えない、それそこまで言ったらもう科学じゃなくて文学だとかって怒られるタイプの人たちなんだけど、
うん、
でもね、その今話こっちゃだけど、その文学性がなんかこうフリーレンに感じるっていうか、
あーそうっすね、
歴史が書けないところのね、なんか、
うん、
で逆にフリーレンから逆に歴史のことを考えるようなこともなんかしやすいっていうか、
うん、確かにそれすごい、その感じも面白いなと思ってやっぱり読んでますね。なんか全然やっぱりこうもう 何百年何千年って生きる、例えばそういうやっぱエルフみたいになるのと、でもなんでその人間の進歩がこう早いかみたいなところが、うん、むしろその生きられる年数のスパンみたいなところによってなんていうかこう進化みたいなのがすごく早そうみたいな話とかもすごい中に出てくるんですけど、
うん、
時間的な考え方によってなんかそういうやっぱり感覚とかが違うんだなとか、なんかそういうのは確かにあれを読んでてすごく気づきとした、あなるほどと思って読んでますね。
なんか昔ちょっとね雑談もいきますけど、あのエルフって昔からこう、はい、小説とか漫画とかの作品とかによく出てくる
ん
ですよね、はい、で昔ね僕がよく読んでたロードス島戦記とかの描かれ方だと、そのエルフってすごい長い寿命を持ってるから、その、うん、生殖行為の本能が弱いと、むしろ弱くていいんですよ。あの、
はい、
強かったら大繁殖しちゃうじゃないですか、寿命を持って
ね、
はい、だからエルフは滅多に恋愛したりしない、あの人好きになったり、うん、子供を作ろうと思うってそういう本能がないっていう設定で、
うん、
で人間はそれに対して寿命が短いのでたくさん繁殖するから、
うん、
感情の振れ幅が大きくて恋愛したり、あの子供を作ろうとするみたいなね、
うん、
なんかそういうキャラクターとしてはあのあったんですけど、フリーレンの場合はさらに、はい、そこからさらに掘り下げがもうちょっと進んでて、ね、このエルフのこう能力とか魔法の能力を超えるのはこう人間、次は人間かもしれないみたいな、うん、なんかああいうのも面白いよね、うん、すごい。
そうですね、はい、そう面白いです。でもまさにそれもすごい、そのエルフの特徴も言ってましたね、フリーレンが
言ってました。あ、さあ、それはね、
あ、言ってました。
あ、それ、はい、それエルフの伝統
ですね。それはもう伝統なんですね。確かに、なんか改めて そういうものを通してこう人間というか人を改めてこう客観視できるというか、うん、すごいそれは面白いですね。本当に雑談ですけど、なんかまさにその3月31日と4月1日にこの間もお話ししたかもしれないですけど、森田正夫さんって独立研究者、うん、あの数学の研究から始まった方があの岩手に来てくださってて、遠野と盛岡でイベントをしたんですけど、うん、
やってましたね、
うん、そうなんです。その森田さんのお話も結構なんかそういう、僕としてはなんかこう、あ、森田さんとしてはその生命についてとか場所とか身体についてお話をされてるんですけど、なんかすごいその早々のフリーレンの感じって言っていいのかわからないけど、うん、なんかこう人とかその自分みたいな人、まあ、単純に人間みたいなことをちょっとこう客観視できるっていうか、うん、なんかすごいそういう気づきを与えられるような話をすごくしてくださってて、
うん、
なんかそれがすごく面白いですよね。なんか本当にあの新しく3月23日かなに、あのセンスオブワンダー、レイチェル・カーソンの、うん、はい、センスオブワンダーの新しい森田さんが訳した本と、さらにその続きを、うん、あのレイチェル・カーソンが途中までしか書いてなかったものの続きを今度は森田さんが書いてる本があって、うん、なんかそれも本当にそういう感覚をすごく得られるので、すごい本当に面白いので、なんか佐々木さんにも読んでほしいというか、あの森田さんのお話も本当に佐々木さんに聞いてもらって、なんかどうかみたいなのすごい聞いてみたいです ね、
はい、聞きたかったですね
、はい、
岩手でなかなか参加できない距離だったんであれですけど、
そうなんですよ。なのでなんかむしろこう森田さんもなんかこう歴史的なところにつながるなと思って僕も聞いてた、なんかその数学的にはすごい自己複製って再現がやっぱりできるらしいですけど、うん、それも多分ホンノイマンが 自己惑星の式みたいなのを作ったって言ったかな、うん、まあそれを再現できるけど、なんか少しでもエラーが入るともうその形を保てないらしいんですよね、
うんう
ん、でもやっぱり人間ってそもそもそのこう進化したりしていってるのは、まあ基本的に生命としてはこう自己複製をしようとしてこう種を残していこうとするけど、まあ、全くこう自分とは違うものがどんどんどんどんこう続いていく、出来上がっていくっていうので、うん、むしろそれによってこう進化が起きているっていうのがあるから、うん、なんかまあ森田さんとしてはやっぱりどちらかというとこう何か新しいものをやろうとするよりもこう同じことを繰り返そうとした方が、まあ、少しずつその違いみたいなのが出てきて、うん、新しいものが生まれていくから、うん、まあ、何か新しいことをしようとするよりは同じことをただこう真剣に真面目に、
うん、
あの繰り返していこうとする方が結果的に新しいものが生まれるんじゃないかみたいな話をしてて、なんかすごいこうまさに、まあ、僕としてはその佐々木留さんもお話ししてたように、その歴史を歴史としてつないでいくには想像が必要みたいなところとかともこう通じる部分があるなとか、なんかこうそうですね、そういう気づきをすごい得れる機会でしたね。
まあそういうの面白そう。
もっといろいろ生命についてとか身体についてとかいろいろお話をしてくださってて、なんか本当にこうそういう感覚も得れるしっていう、すごい良かったです。
なんかそういう話ってあの人間中心主義っていう言葉がある、とするとまああるんですけど、
はい、
人間中心っていうとなんかあの人のことを思いやってる良さそうな感じに聞こえるけど、
うん、
それってあの人間のためにいろんなものをこうデザインするってことだから、実は自然にとって良くないとか地球にとって良くないみたいなこともなんか含んでる
ん
ですけど、
うんう
ん、なんかすごい長い時間にこう長い時間の目線に立つとなんか自然と非人間中心的になるというか、
うん、
そこに含まれてるのが人間だけじゃなくなるから、
うん、
そういう感覚ってなんかハッとするじゃないですか。普通普段ね、はい、自分のこと考えているから、ね、非人間中心的な話を聞くと、うん、なんかハッとするわけですよね、
うん、
で僕さらにそこから一回転して、どういう人が非人間中心的な考えできるかというと、
はい、
自分のことを考えなくてもよくなるぐらいお金を持ってるとか、
うん、はい、
自分のことを考えなくてもよくなるぐらい頭がいいとか、
うん、
そういうズバ抜けた能力とか資産を持ってると結構非人間中心的になれるんですよ。思考が宇宙に飛んだり、うん、千年後に飛んだり、はいはい、大自然に飛んだりする でそういう能力とか資産を持った人たちになんかハッとこういろんな気づきを与えられるんだけど、
うん、
さらに一周すると、いやでも目の前の自分どうにかしたいみたいなことになんかまた戻ってくるみたいなところもあって、
はいはいはい、
やっぱり人間中心的でしかいられないみたいなところも、
あ、
それで行ったり来たりするとか、どっちかがね、はい、答えだとも僕は思わないんだけど、
うん、
ただまあどっちもね行ったり来たりするのは楽しいと思うんで、まあ
そうですよね、だから
ね、歴史を知るっていうのはその時間に触れることで、
うん、
自然とか生命を学ぶっていうのはなんかあの種とかね、もっと長い時間を学ぶってことだったりするから、
そうですね、
人間中心的な自分のあれから一回こう首輝から離れるみたいなのを道具としてね、すごくいいですよね。
うん、いや本当にすごくいいと思います、うん、なんかまさにこう森田さんが場所って言ってたのもなんかそういう感覚にも結構近いのかなと思ってて、うん、むしろこう前まではこう単純に自分を大切にするっていうことよりも、例えばまあじゃあその木なのかこの自分の住んでる土地のその自然的なものとかまで含めて私っていう概念があったというか、何ですか、自分自体が体の中に留まっているというよりかは、なんか場所とか町とか含めてこうまあ私というか自分という感覚がすごく近かったけど、まあどんどんこう場所が何ていうかこう保てなくなっていく、例えばそれはこう、
うん、
ビルができて見えていたはずの山が見えなくなったとか、まあもともとあった田んぼがなくなっていったみたいな感じで、こう場所がのその恒常性みたいなのがなくなってくると、変わらないのは自分の体しかないから、すごい体が大事で健康が大事みたいなこう思考がより強くなっていくけど、まあもう少しこう開いていた、自分っていうのが開いていて場所とかにもあった時代があったから、なんていうかよりその体だけじゃなくて自然だったりその環境的なことだって、その非人間的なものに対しても自分っていう感覚があったっていう話もされてて、うん、なんかまさにそのこうその行ったり来たりっていうか、ね、はい、
なんかそれこそ昔自分の名前を名乗るときって手前どこそこの誰々でございますみたいな言うじゃないですか。でどこそこのっていうのは場所のことで、はい、誰々でございますっていうのは自分のことで、うん、なんかその場所と自分が一体化してるっていうか、その場所にいるからの自分であるみたいな。
そうですね、はいはい、
ね、例えば高取屋の誰々でございますって言ったら、あ、多分見晴らしのいい山の上に住んで、あの鷹城の人たちが住んでいるエリアのなんかそういう人なんだろうなって分かると思うんだけど、
うん、
確かにね、そういう意味で言うと俺西荻大輔とか遠野大輔でもいいかもしれない。あ、 あそこのあいつなみたいな、多分そういうことだと思うんで。
そうっすね、確かに
水沢拓海、
水沢拓海
自分の地形から説明する。
はい、でもまさにこうそうなろうとして、なんか歴史もそのきっかけの一つになってるっていうか、接続しようとしてることの一つだなと思って、うん、なんかそこに結構面白さを感じてるんだなっていうのは気づきますね、うん、
やっぱり 社名はやっぱり土地感じさせる方がいいんじゃない
そうですね、確かにそう考えるとやっぱりここにいるから自分だっていうか、この会社だっていうのはやっぱりあった方が良さそうな感じしますね、
うん、やっぱさ水沢ってさ、なんかその、はい、市としては奥州市にくるまれてしまってるじゃないですか。
あの、そうなんですよ、
僕子供の時は水沢市って独立してありましたけどね。
はい、そうなんです。平成の大学、あれは何年だった
か。あとあれだな、そうだ、アテルイとモレの日の中で、あのちゃんとね、日高みの国って書いてましたね。
あ、書いてましたね、写真見たら、うん、はい、書いてました。
つまりね、あの大和朝廷側から呼ばれた恵比市っていう名前じゃなくて、自分たちが呼んでたであろうと言われている日高みの国っていう、
うん、うん、こだわりが感じられる。それを検証する会の皆さんの、
うん、
はい、すごい、すごい、なんかいろんな話に飛んだけど
取り留めのない話でしたが、はい、
はい、
じゃあ今週はこんな感じで、
はい、
はい、
ありがとうございます。
終わりたいと思います。はい、メディアヌップでは、手ぬぐいを売ったり、ディスコードを運営したりしてますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。